サソリ座牛子の
自我一栄。
はい、ということで今回はですね、前回に引き続きまして、つい最近に私が、旅で訪れた石垣島と私ということでお話をさせていただいています。3年連続この、梅雨の時期にですね、石垣島に、行ってるんですけれども、そこには大切なお友達と、大好きなお友達と大好きなお宿がありまして、そこで、今回は初めて の参加、初めてのテーマと出会う、旅になったんですけれども、コンタクトインプロ、あれ？コンタクトインプロビゼーションだったかな即興でこうコンタクト取るっていう、そういうダンスのワークショップをたくさん体験できる3泊4日の旅に行ってきた時のお話を、今回も続けてお話をして、していきたいなというふうに思っています。まずは1曲、じゃあここでお聴きいただきたいと思います。どうぞ。
Oh,
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
コンタクトインプロの、最初の日のワークショップは、夕飯を皆さんで一緒に囲みまして、またそのねご飯もねずっとね専属で料理を作ってくれる方がいらして、ちいちゃんっていう方だったんですけれども、もう体に本当にね体が喜ぶ優しいお料理で、一切お肉とか動物由来のものは使っていない調理法というか材料で今回は作っていただいたんですけども、本当に優しくてね美味しくて、ちょっと料理のお話もしているとまたね何回かに分けて放送って感じになっちゃうんですけれども、それで本当に満足した夕飯をいただいた後に、最初にやったワークショップのお話から話ちょっとねお届けしたいなと思うんですけれども、そちらは試合をやっている渡るさんっていう方がファシリテーターとして案内してくださる会だったんですけれども、泊まっているローチュスブルーっていう古民家のね畳のヨガスペースがある、ヨガとかやったりするちょっと大きい広間があるんですけども、そちらで全部を事細かに説明するほど記憶はしていないし、もう本当に集中していてこうなんか没頭したりしてたので、自分が印象に残ったところだけお話しさせていただくと、何だったかな、自分でね両手触ってみてくださいと、右手と左手で触れ合ってくださいと、触っている手と触られている手っていうのを意識してくださいみたいなお話が確かあったと思うんですけど、私なんかそれすごくね感激したんですよね。手をねこう手と手を合わせてることなんてもう毎日何回もあるじゃないですか、何十回何百回も。なんか手を洗ったりとかね、お化粧水塗ったりとか、仕事している時もそうですし、拍手したりとか、とにかくなんだろう、ありとあらゆるところで手と手は触れ合っているし、手はいろんなところに触れているんだけれども、特にその手っていうものは結構動く、ものすごく動く作業をする場所なので、自分の右手や左手がいろんなところにこう顔とかね物とかね、カバンとかね、なんか服とか、服着るときもそうですよね。触れる、能動的に主体的にこう、触れる方の、部位っていう感じだったんですけど、その手に両手を合わせてこう、優しくこう、なんかこう、触ってみたときに、触れてる方、触れられてる方って意識して、また、今右手と左手を合わせてるんだけど、右手が触れてて左手が触れられててっていうけど、その瞬間に左手が触れていて右手が触れられる方みたいな、そんな風に意識するとものすごく自分のこう体、手という部位に限ってみても今まで感じていなかった感覚が得られることがすごい新鮮で発見で、そんな風に自分の体を感じるんだなっていうようなことが、まずオリエンテーションになるような最初の回で感じられたのがすごく印象的でした。他にコロンビア出身の外国の方で英語でお話をされる、私ちょっと英語がわからないんですけど、密約皆さんがしてくださって、ピラールっていう方が試合の方がいらっしゃってたんですけど、この方もその次の人がですね、体の自分の中を聞くっていう、聞くんだっていう表現、リスンっていう英語で言ってたと思いますけれども、自分の体に聞くんだっていう表現っていうのをすごくされていて、その最初の日にねやってくださった、教えてくださった手の感覚を触れる方と触れられる方と感じるなんて 本当にそういう問いを持たないと感じていなかったし、そういうところから本当に自分のもっと別の場所とか体のもっと奥深いところから の感覚を知る、聞くっていうことをすることっていうのはすごく私はなかなか特にないくって、もうなんか自分が意識するのってすごく頭、脳みそって言いますかね、頭の中ですごく言葉で考え事をしていたり悩んでいたり不安に思っていたりちょっと感情も絡まったりっていうことで、頭の中でよく独り言忙しくしていることはあるなっていうのは自分でも意識はしていることなんですけれども、まあちょっと胸の中場所が変わってそこで喋ってるような時もありますけど、とにかく言葉で何か感じていたり考え事をしていたりっていうようなことがよくあるなって、で忙しいな、疲れちゃってるななんて思うことはちょっとあったんですけど、自分の体がどういうふうに感じているか、どんなふうになっているかっていうのを自分で自分の体に聞くっていうようなことっていうのがすごく縁遠くなっていて、それってすごく大事なことだななんていうのを気づかせてくれる体験をしました。そうですね、その時はあとは他の参加者の方たちにも、方たちとか一人の方がちょっと目をつぶって歩いている時にサポートしながら、ちょっと本当にその方が神様のような存在だと思って触れるみたいな体験もして、その時は触れる側でしたけど、私も触れられる順番でね、触れられる体験をするんですけれども、もうその時に次々にたくさんの方が肩とか頭とか頬とか、あとちょっと段差があるとか気をつけてっていう感じでアシストしてくださって、足を触れてくれたりっていう、いろんな方たちに優しく触れられる、次から次へと触れられるっていう経験をした時に、本当にこう今まで感じたことのない感覚でして、まあそれがすごくそのコンタクトインプロっていうことの何ていうのかな、本質につながるような動き、体験だったのかなっていうふうに思いました。それではここで一曲お聴きください。どうぞ。そして次の日なんですけども、次の日はそのピラールさんっていう、英語でね、ファシリテートしてくださる方のワークでして、参加者の方とこう組になって、3人組になって浅瀬のすごい素敵なクリスタルビーチと呼ばれている場所があるんですけども、そちらにみんなで行かせてもらって、そちらの浅い綺麗な、川から海にこう水が注いでいる海辺のところでですね、体をこう委ねて海の中に入っていって、ちょっとこうサポートされる側、サポートする側っていうような体験をするワークをやったんですけれども、私もサポート役 って、になったり、自分もサポートしてもらった時にですね、なんかサポートされてもらってた時、ふわふわね、体の力を抜いて委ねて、それでちょっとこう動きたいような、水の中にいるとやっぱりダンサーじゃないからうまく動けないなってちょっと思った時も初日はあったんですけれども、水の中で動きたいように動いて、でその動きたいな、手伸ばしたいなと思ったら手をふーってやったり、こうちょっと回りたいなと思ったらふっとサポートしてもらってる感じがなんとも心地よいなと思いながら受けてまして、で、きっかけなんだったかな、ちょっと覚えてないけど、こうなんか涙が出るような、なんかこう波の音を聞いていたりとかね、こう揺れてる感じで、なんかこう、なぜかわからないけど、こうちょっとふーっと感情というか、まあ、何かが湧き上がってきて、まあ私は涙する泣くっていうような現象が起こっちゃったりとかしてたんですけども、その時にこう胸に手を当ててもらったり、私のその気持ちが出る。を出すところで気持ちをこう自分から話すっていうんですかね、出すっていう、解放するっていうようなところとか、またそれが現実に戻っていくっていう時にサポートを受けながらしてもらった感じっていうのがすごく嬉しい体験だったなっていうふうに覚えています。それでその後でですね、一緒にこうその3人組になった方で次にこう交代した時とかに、ちょっと私どうやってサポートしてあげたらいいかなって戸惑ったりしながら終わったっていう体験もあったんですけど、終わった後でちょっとそういう体験をシェアしましょうっていう場があって、シェアした時にもやっぱりこう思ったように触って触れてもらえなかったというか、触れてほしくない、なんて言ったかな、ちょっとおせっかいというか、ちょっと触られ、自分のこう気持ちとは違う感じのサポートのされ方で、逆にそのサポートを自分とは違うってことがはっきり分かったから、私がしたいことがはっきり分かったっていうようなシェアをいただいて、あ、やっぱりなんかちょっと違和感があったんだなっていうことを言葉でもね、その後理解し合ったんですけど、その後また次に今度は水ではない陸のところでのコンタクトインプロのワークショップがあったんですけど、その時に私どうしてもちょっと体を動かして、皆さんと一緒に次の今度午後ですね、お昼たてから午後の会に参加できる気持ちにならなくてですね、なんかちょっとって思ってたんですけども、やっぱりそのシェアを昼ご飯を食べながらした時に、私もちょっと戸惑いながら関わっていた方から違ったっていうようなことをお話しいただいた時は、まあそういういろいろ違うこともあるかっていうふうに頭で考えている反面、だんだんこう午後のワークが始まっている最中に、なんか泣きたい気持ちにまたなりまして、その午前中水の中で泣いたのはちょっととはまた違う種類で、すごいやっぱ悲しい辛いみたいな感じの涙が出て、泣きたいっていうのが出てきて、ちょっとその場を離れて自分の気持ちと向き合ってみたりとかっていうようなことをしてたんですけど、で一回ちょっと出てきてまた戻ってみて、でなんかちょっと考え事もしながらだったんですけど、まあいろんな方がいろいろとあるし、なんかそんなにみんなを愛さなくてもいいのかなとか、なんかそんなことをちょっと思ったりとかっていう、多分言葉にしちゃうとちょっとはっきりしすぎちゃうんですけど、まあそんな感じっていうのがなんかちょっと出てきた時に、もっとその最初にこう出てきた気持ちよりもぐーっと泣きたい気持ちが出てきたので、またちょっとその皆さんがダンスをやっているワークショップやってる場からまたちょっと外に出て離れたら、もうすごいちょっと号泣みたいな感じで出てきまして、なんだと思ったら、まあ自分がこう関わりたいなって、まあ、愛したいって表現だったりもするんですけど、愛したいなと思ってもそれをこう受け取ってもらえない時っていうのもあるから、みんなを愛さなくてもいいのよって自分で思いかけた時に、いやそんなのは嫌だと、やっぱりみんなを愛したいんだみたいな、なんか自分のなんか大事な価値みたいなのにこう気づくきっかけになって、 いや私はそれでもなんか愛する人愛さない人こう心配する人しない人って分けるんじゃなくてみんなにお気にかけたいんだっていうことが私のすごく深い前提として価値観としてあるんだっていうことがそれは手放したくないっていう気持ちがガッと涙に出てきたんだななんてことに気づきまして、ただでそこがはっきりしたっていうのはすごい嬉しいことだったんですね。それは手放したくない家事だなと思って、でただでも愛し方まだ関わり方その午前中の水の中のワークショップでは触れ方っていうサポートの仕方っていう具体的なことなんですけど、それはよく手を出したり、逆に見守っていたりとか関わり方愛し方っていうのはいろいろ工夫があってもいいのかなと思うし、あとはそれを自分はこうしたいと思っても私がこうしたいと思っても相手のことが拒んだり嫌だと思ったり受け取らないっていうことも認めるというか受け入れるってことも大事なんじゃないかなっていうこと、私はやっぱりこう受け入れてもらえなかったっていうふうに感じて、それがすごく悲しいっていうふうにもっと仲良くなりたかったっていうふうに思っていたんだなっていうことが振り返って分かりまして、なんかすごくこう体を動かすワークをすることで出てきた感情を今度は後でちょっと頭で思考で整理して、なんか私の大事にしているものっていうことが見えたっていうのが私にとってはこのコンタクトインプロっていうのはそういった意味ですごく貴重な体験になる回だったなっていうふうに思っています。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
ネタバレ読んで聞かせて。お団子パン、ロシア民話、瀬田定治役、脇田和恵。昔々一人のおじいさんが何かおいしいものが食べたくなっておばあさんに言いました。ばあさんや、一つお団子パンを作ってくれないか。中略。そう言ってパンは歌を歌い出しました。僕は天下のお団子パン、僕はこの箱をゴシゴシ書いて集めて取って、それにクリームたっぷり混ぜてバターで焼いて、それから窓で冷やされたけれども、僕はおじいさんからもおばあさんからもそれにうさぎさんからも逃げ出したのさ。お前になんかに捕まるかい。中略。狐はたちまち口を閉じ、お団子パンをパクッと食べてしまいました。ここまで聞いていただいてありがとうございました。このちょこちょこラジオ A チャンネルはチャンネルではですね、私、牛子のようにパーソナリティをしていただく方を大募集しておりますので、ぜひ、私もやってみたいなと思う方、ご連絡いただきたいなと思います。また、私、牛子のこの一期一会、さそり座牛子の一期一会のラジオを聞いていただいて、感想とかね、なんかご意見いただけたら、私とても励みになりますので、ぜひ、ブログのとこにあります、牛子の LINE アットの方、登録いただいて、コメントいただきたり、メッセージいただけたら、すごく嬉しいなというふうに思っていますので、ぜひそちらもちょっと見ていただければなというふうに思います。2回にわたって今石垣島と私ということで、私が大好きな石垣島に行って、再びのことついこの間帰ってきた今回の石垣島でのリトリートのお話をさせていただいていますけれども、まだまだ、次の回に続けてまだまだ話し足りないので続けてお話をしていきたいなというふうに思っています。今回はこの辺で、お別れになります。ではまた。